5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます。今日も DX してますか？さて、高校生向けにですね、デジタル化、それからデジタルトランスフォーメーションのお話をしてきたんですね。で、まあ、寄付講座っていう形で、まあ、商業高校なんですけれども、年に何回か、まあ、そのですね、あの東京商工会議所の渋谷支部で、その渋谷区内にある高校に寄付講座をしてほしいというですね、まあ、依頼がありまして、年に1回から2回ぐらい行ってやってるんですね。で、これ私としてはやはりね、こうデジタル社会ね、私がそうですね、この長いこと、社会人になってから歩んできたこの IT 業界っていうんですかね、まあ、こういったものがですね、どんどん進化をしていく過程で、まあ、私はやっぱりこうね、何者でもない近森充がこの IT のおかげで今を築けているとか、今でもこう活躍できているっていうことを考えると、これからのデジタル社会、ね、いろんな変化はあるんだけれども、そのデジタルをどう利活用するのか、まさにこのデジタルを利用者としてではなくて、まあ、いわゆる使う側ではなくて使わせる側にどう回れるかっていうことが大切なんですよね。まあ、それにおいてデジタルはツールであり手段であるということは変わらないんですけれども、その X ですね、トランスフォームするっていう方が、トランスフォームさせられてる側っていう風になっちゃうと、これはね、身も蓋もないんですよ。で、これ主体的では全然ないんですよね。まあ、いわゆるやらされ感満載なわけで、会社で働いててね、いくらまあデジタルがね、一生懸命デジタルがどんだけできようともね、あのやらされ感満載だったらいつまでも使われる側になってしまうわけですね。まあ、使われる側っていうとちょっと語弊があるとは思うんですけども、できれば自発的にこのデジタルをね、有効活用してほしいし、まあ、なんだったらデジタルがないところで新しいアイデアやイノベーションをね、生み出してほしいなというふうに思って、今日はですね、高校生に向かってですね、まあ、こう今日はということないですね、まあ数日前になっちゃうと思うんですけども、高校生に向かってお話をさせていただいたんですね。で、まあ、それであのいくらデジタル化が進んでもただの利用者のままなら世界は変わらないっていうお話をねしたんです。で、題名はね、あのバズワードだけども、押さえておいてほしいデジタルトランスフォーメーションっていう題でお話ししたんですね。で、話せばね長くなっちゃうわけですよ。当然ね、あの高校生が1時間ね、まあ、それも午後のですね、2時10分から、2時20分から3時10分までの50分間喋っていいですよって言われてね、3倍速でいつものように喋ってはきましたけれども、それでもね、やっぱりね、この時間ね、眠いよね。やっぱり仕事してたって眠くなっちゃうんだから、高校生がね、ただ大人のね、わけのわかんない話聞いたって眠くなるに決まってるんですよ。だから要所要所であのちょっとね、ぶち込んでみましたっていうのは、ね、こんなね、あのくだらないじゃねえや、あのね、働くのがバカらしくなるよって話をしたんですよね。まあね、お気づきになると思いますけれども、いわゆるその IT 業界にいると少なからずあのね、ビッグウェーブが来るわけですよ。で、その中で、まあね、目利きのいいとかね、それからなんでしょうね、あの腹が利くような人っていうのはそれに乗じてこう変化をしてるわけですね。例えば IT バブルっていうのもそうだし、それから IT ベンチャーっていうのもそうだしね、 IT 業界そのもの自体が、私がだって社会人になった頃に IT 業界なんてなかったんですから、森元首相がイットって言わなかったら IT 業界なかったわけですよ。いや、そんなことないな、 IT はあったのかもしれないんですけども、いわゆるこの情報通信っていうものが、まあ、仕事として、もしくはその社会のね、変革をもたらす要因として出てきたのは、もうね、もうほんのこの最近ですよ。もうほんの数年前、数十年前の話ですよ。まあ、コンピューターだってね、あのまだ出てきてね、100年ちょっとの話な、100年も経ってないのかな、100年ちょっとの話なわけですから、まあ、そういうふうに考えると、このね、 IT 業界で、この IT 業界つったってね、IT はさっきも言いましたけど、ツールだから、業界って言ってるよりも IT 領域っていう話であって、業界自体は単純にその IT 事業者たちがこうくくって IT 業界って言ってるんですけど、 IT 業界が何するわけでもないんですよね。まあ、テクノロジーとかね、技術の発展っていうものに IT が貢献してるので、 IT 業界がベーシックにあるのは全然構わないんですけれども、でも基本的にはユーザー企業や社会をまあね、牽引するような企業体がですね、 IT のを駆使してですね、新しい、何でしょう、サービスとかそれから製品にチャレンジをしてると、これをまあ一般的に言う、何でしょうね、あのあるべき姿とは言わないな、世の中にある姿だと僕は思っています。だから IT が偉いんではなくて、 IT はそれを下支えする、まあ、一つの何でしょうね、バックボーンであったりとか、それからインフラであったりとかっていうふうに思うんですね。まあそれを言うとね、あの 大陸軸にある例えば GAFA がどうだとかっていう話ではなくて、 GAFA は私たちの生活のインフラを支えてくれてるもんなんだって思えば、その上で、ね、いくらでも仕事作ったらいいじゃないですかね。GAFA を超えるというか、 GAFA と対立するんじゃなくて、 GAFA の上にいいもの作ったらいいじゃないですか。でね、それで作って一生懸命 GAFA よりねでかくなろうと思った時に、 GAFA のうちの一つ、例えば Google でもいいですよ、 Google のプラットフォームが気に入らなかったら新しいプラットフォーム自分で作ったらいいじゃないですかとね、独占されるのが嫌だったら自分で独占すりゃいいじゃないですかっていう話なわけですよ。でも、いやそんなね、何十年もかけてね作り上げてきた会社にね今日明日戦えるわけないじゃないですかって言うかもしれないけど、今日明日戦えなんてね誰も言ってないですよ。それに今日明日戦えるなんてね単純な考え持ってる人は今日明日で超えられるわけがないなというふうに思います。 Google だって Apple だってね、 Amazon だってちっちゃなとこから始めて今があるんであって、それは時流に乗ったりするかもしれないし、優秀なエンジニアとかね、出会いとか、なんだその社会的背景だとかね、もっと言うと袖の下もあったかもしれないしね、いろんなものがこう複合的にやっぱり絡んで今の状態にあるのであって、少なくともね、まあ、牛耳ろうと思って将来牛耳ろうと思って牛耳ってたわけではないと私は思います。ただまあそれなりの野望とか野心とかね、そういうのはあったと思うので、全然そういうのありかなというふうに思いますよ。まあ、他方ね、例えば大谷選手がアメリカでね二刀流やってますけれども、小さい頃からね、将来はね野球選手になってね、大リーグで活躍するんだって言ってたものがね、大谷選手接近してるわけじゃないですか、接近してるわけじゃないですか、あの野球業界ね。だけど大谷選手は有名になろうと思ってやったかどうかは知らないし、ただ単純にトップに立ちたいという気持ちがあったのかもしれないですよね。それをね、まあ変な言い方すればね、なんだそういう風になるためにやったのかみたいになっちゃうとおかしな話になっちゃうんですけどね。単純に例えばビジネスの世界で言えば、お金が儲かるとかね、それから資本が高いとかね、貧困層からお金騙し取ってるとかね、まあ、そういう風な文脈で言われてしまうと、それに同調してね、いやそうだそうだっていう風な人たちもいるかもしれないけれども、いや今はそうかもしれないけれども、じゃあそれひっくり返すだけの努力をしましょうとかね、ひっくり返すだけの野望を持ちましょうだとか、いろんなことをね考えるわけなの でそういうことをすればいいのかなというふうに思います。で、先ほどの、まあ、冒頭の話に行くとね、高校生に向けて話してたわけですよ。まあ案の定やっぱりね寝ちゃうっていうか ねお疲れですよね、眠くなっちゃう話でもありますしね、なっちゃうんですよ。で、先生も言ってましたね、そんな風なもうね、高校生なんて若くしてね、これから未来しかね、楽しみしかない未来しかない子供たちがね、寝ようともね、それから遊ぼうともね、なんか反発しようとも、そんなことどうでもいいわけですよ。少しでも人生経験の中で何かの気づきがあればいいなと思うぐらいですよ。私が高校生の時にね出会ったこと、まあ小中高、いろんなところで出会った話とか経験とかっていうものが、じゃあ今ねそれが生きてないかっていうと、いっぱい生きてますよ、いっぱい生きてるし、人それぞれね、それぞれの経験っていうものが、人を構成してるわけだからね、何があったっていいと思いますよ。ただ少なくとも今の若い人たちは、私ね、近森充がこの人生生きてきた中ですごく恵まれてたなと思うのは、 IT と一緒に進化できてきたことだというふうに思うのと思うところがあって、だから今の高校生たちが IT がもう全部ね出来上がっちゃった状態で今いるあなたたちは不幸ですねっていうことが全然ないわけですよ。さらに今の彼らがある姿、彼らが今いる社会の、デジタルが整ってるとか社会インフラが整ってるとか、ね、世界が安定してるとか安定してないかもしれないけれども、いろんなものがこうある姿っていうのは、別には僕が子供のこととかね、小さい頃とか、うちの両親が小さい頃とかね、その先祖がどうだったかっていうことも全部その時その時で同じなんですよ。どうせ人生100年しか生きられないんだし、100年でね、大成功を収めたり大失敗したりとかっていうのだって、所詮ね、人の人生なんてその一生しかないんだから、その一生の中でどれだけ楽しめるかとかね、どれだけ苦しめるかとかっていう話なわけですよ。 まあそれをね、もっとね、人生1000年、なんだ、そのね、家族というかね、家計でね、1000年続くなんかビジネスだみたいなことを考えてもいいとは思うんですけれども、まあそれにしたってね、自分自身が手を下せるのはほんの数十年なわけですから、まあその中でね、いろんなことができればいいのかなというふうに思います。でこれからの若い人たちがね、新たなね、新たにこうね、社会に出ていくというところで、まあ今回高校2年生ですからね、当然来年1年間3年生ね、まだ学校でいろんなことができて、進学するなり就職するなりね、なんかいろんなチャレンジができるじゃないですか。でその時にやっぱりこうね、あの時ね、 DX とかデジタルとかね、なんかあのわけわかんないこと言ってたよねとね、あの一夜にしてね、あの億万長者になれるみたいなバカみたいなこと言ってたよねとかっていう話とか、それから、IT 業界がね、今こうやってね、デジタルだとかスマートフォンだとか、自動運転だとか言ってる社会がね、もう出来上がっちゃってるのに何言ってたみたいなね話が思ったとしても、結局それは自分の身の回りにある実社会の話なわけですよ。ですからそれをね、少しでも感じてもらえればいいなと思うし、だからといってね、たきつけてね、よし明日からやってやるぜみたいなね、今日から帰ってプログラミングだって思ってくれりゃ御の字で、そんなこと思う人はなかなかいないかなと思うんですよね。まあちょっとね、お家に帰って両親にね、こんなこと言ってたんだけどどうなのなんていう話でもね、ひっくり返してもらえばじゃなくて、なんだその蒸し返してもらう、違うな、なんだこりゃ、思い出みたいな、あの今日こんな話聞いたんだみたいなのがもしあるんだとすればね、役に立てればよかったかなというふうに思います。まあ、いずれにしても私としてもね、いろんな今まで自分自身を支えてくれた社会というものがあるので、自分の更新、まあ、自分のね、家族や子供たちがいる中でね、もちろん家族にはこれからもね、あの幸せであってほしいと思うし、まあ、それをね、私も一緒になって、生きていくつもりだし、子供たちにもね、活躍してほしいし、社会でねと思うし、だけど、それと同時にやっぱり自分がお世話になったこの日本っていう国の中で、いろんな、人たちに支えてもらってきたわけですから、私も社会の一員としてね、社会に、まあ、還元する、社会に貢献するっていうのは自分の役割の一つでもあるかなというふうに思います。まあ、これがね、もう本当に、とてもそんな時間もないし、ピーピー言っててね、寄付公演なんてできないよと、ね、寄付公演っていうからにはね、もう本当に全部無償です、全部無償です、全部無償ね、それ全然構わないんですよ、ね、沖縄が無償だってね、構わないんですよ。だからそんなことどうでもいいんですけど、少しでもね、社会に役立てればいいな、貢献できればいいなというふうに思って、ね、これができない状態だったらごめんなさいなんだけど、できる状態に今いるのでいくらでもやります。なので、ぜひ皆さんのね、周りでも、近森のね、3倍速のね話と、それからね、面白いかどうか分かんないけれども、デジタルトランスフォーメーションの話をね、ぜひ、話してほしいという機会があればですね、私はもうどこ行っても喋りますんで、ぜひ声をかけてくださいということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。